ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、はい、毎月2週目はいろいろなストーリーですね、はい、これまでの患者様とのやり取りとかね、お話しいただいております。はい、今回はこちらの、いつもこの番組でプレゼントにもしておりますベイビーシャワーの中にもある事例の一つのご病気といいますかね、
そうですね、
同じようなケースがまた別であったというお話ですね。
そうですね、このベイビーシャワーのね、一番最初の第1章のところにですね、妊娠初期にNIPT って言って、血液検査でダウン症とか18トリソミ、うん、13トリソミっていうのを、分かることができるよっていう、検査が最近、あるんですけれども、それをして、大丈夫だったので、もう赤ちゃん大丈夫だろうと思ってたけど、念のために中期ドック受けとこうみたいな感じでクリフムに来られた方。
中期ドックというのがあるわけですね。
はい、中期ドックっていうのがだいたい18週から20週ぐらいでやってる、
初期の検査とはまた別であると。
また別で、赤ちゃんの、体に異常がないかどうかっていうことを、入念に見るというのがあるんですが、それで、来られたところが、20週で来られたんですけども、赤ちゃんの脳の中にですね、出血があったんですね。で、脳内出血があるっていうことで、で、その、何日か後にもう一回見たら脳内出血がまた増えてるっていう感じでですね。で、これは結局のところは遺伝子の病気だったんですね、コラーゲン。
出生期では分からないことだったわけですね。
そうですね。やっぱり出血なので、妊娠の途中から起こってくる。で、そのコラーゲン4っていう遺伝子があるんですが、その遺伝子の病気でですね、赤ちゃんにも多発性の脳内出血が起こるっていう、
遺伝子にも名前がそれぞれあるわけですね。
で、その方は21週でやっぱり産まない選択をされたんですね。で、その後元気な赤ちゃんまた授かられているんです。で、その方のそのコラーゲン4っていうね、そういう病気の子は今までにね、6人ぐらいクリフムで来られてるんですけども。
でも先生、何万人という赤ちゃんの中で、6人なんですね、確率的には。
その遺伝子の病気は、遺伝子ってやっぱ2万個あるんでね。で、その最近来られた方で27週で来られたんです。で、27週って言うとある程度ね、もう大きくなって7ヶ月の後半っていう感じで、クリフムに来られた。
もうちょっとで出産ぐらいの。
まだ出産してない。27週、40週で出産なんで、まだなんですけど。
お仕事してる人だったらまだ働いているような時期ですね。
そうですね。そうですね。産休になる前ですね。で、その27週で、通院先の病院で、ちょっと頭の中なんかあるかもしれないっていうようなことを言われて、で、来られたんですよ。で、もう脳の中を見た瞬間に、これコラーゲン読んだなって思ったんですね。だけど、もちろんそれ調べないとわからない話ですけど、それを見て、で、その、脳の発達にやっぱり結構問題があって、出血がもうあっちこっちに起こっているという状況だったんですよ。
赤ちゃんの頭の中で。
頭の中。そうなの。それで、そしてね、結局遺伝子検査もしたんですけれども、羊水検査をして、そしたらやっぱりコラーゲン4っていう遺伝子の変異があるということが分かったんですね。だけど、頑張っていくしか仕方がない状況じゃないですか。で、 あるその大学に、うん、前のところから紹介をされていかれたんですけども、はいはい、その大学で、まあ、こういう症例はたくさんあるから自然分娩で大丈夫ですよと言われたって言うんですよね、
はいはい、
で、まあ、普通は脳の中に出血をして、それがまた次の出血がポンと起こったりしてるわけですよ。次から次からその出血が起こって、でそれが頭から下からギュギュギュってこうね、
出産の時ね、
出産の時に
痛くないのかなとかいろいろ思っちゃいますけど、
やっぱりその頭って圧迫されるじゃないですか、そしたらやっぱりそれで出血がさらに増える、さらに増悪するというかね、はい、悪くなる可能性あるわけですよね、うんうん、だからまあ普通はやっぱり帝王切開を選択するのが普通なんですが、まあその大学ではいや下から産んで大丈夫ですよって言われたっていうことで、患者さんがちょっとやっぱり 不安というかね、不審というかを持たれて、また相談に来られたんで、で別のちょっと子ども病院の先生とちょっと電話で私が相談したんですね、でそしたら子ども病院の先生もいやそりゃ帝王切開でしょうってなってですね、で結局その子ども病院に行かれて、
はい、
でそれから大事に大事に赤ちゃんね育てていって、そして、10ヶ月になって、まあ生まれたんですね、帝王切開でね、はい、でそれで生まれて、だけどやっぱりその生まれる直前まで割とクリフムにも何回も何回も通ってこられたんですね、
はい、
でその本人もだいぶこう落ち込んではいたんですけれども、やっぱその方の家族の方がですね、本当に特にお父様が、お父様ですよ、
お父様っていうのは出産するお母さんのお父様、おじいちゃんになるわけです、ね、
そうそうそう、赤ちゃんのおじいちゃんっていう方がものすごく理解のある方で、ものすごく心が広くてね、で自分の奥様も、いろいろご病気ですかね、あった時にすごく、はい、まあ、介護というか看護というかされて、すごく大切にされたっていうような経験がおありの方だったので、ものすごくその理解がよくて、生まれる赤ちゃんにちょっとでもいいことしてあげたいっていう、でそうやってこう家族のね愛情にもう本当に包まれて赤ちゃんが生まれてきたんですね。でまあこの前うちの前にもこのラジオに出てくれた中村さんっていうね、
はい、
看護師長がいるんですが、
中村貴子さん、
はい、
とってもお仕事ができる、
はい
はい、で大好きです私、
はい
ね、素敵な方、
はい、で中村さんがですねちょっと電話をして、
うん、
彼女とお話をねお母さんと話してどうですかっていうお話をしたら、うん、まあいろいろとやっぱりこうね合併症が出てきたりとか、いろいろとこうね赤ちゃんも頑張りながら、いろんな処置とかもしながら頑張ってますっていうことで、すごくこう、まあ、前向きにね頑張ってるよっていうことを教えてくれたんですけど、うんうんうん、まあどうしてもねいろんなことがあって、お母さんも大変な状況っていうことで、だけどその大変な状況の中でも同じねコラーゲン4の遺伝子の病気を持っている子どもさんのご家族ともつながりができて、うんうん、ママ友もできましたって、
うん、そういう集まりがあるわけですね。
そうですね、やっぱりこう、同じ病気だとやっぱりこう症状も似てたりとかして、
うんうんうん、
じゃあ私のところはこうやってしたよとか、あそこの先生にこういうふうに言われてこうしたよとか、あっち行ってみたらどうかなとか、
うん
うん、まあ、いろんなことを、まあ、先輩ママからも教えてもらえるじゃないですか。
それは心強いですね。
ね、なのでいろいろとお互いに教え合って、
はい、
そしてやっぱりこう、あ、うちはねこんなのが出てきた時はこうしたよとかね、
うん、
いろんなことを教えてもらったり、うんうんうん、いろんな知恵をね、お互いにこう授け合ったりしながらっていう感じで、頑張ってくれて、
よかった。
でこのお母さんがもし同じような方がいたら、
うん、
私ちょっとでも役に立てたら、
素晴らしいですね、
サポートさせてほしいので声かけてくださいなんて言ってくださって、もう本当にねやっぱりこう、うん、珍しい病気なだけにですね、うん、やっぱりそうやってこうママ友とかもやっぱり少ないわけですよ、
うん、
だけどやっぱり同じ病気の赤ちゃんとかはいらっしゃるんですよね、
はい、
でやっぱりこの出血、脳の中に出血するっていうのは妊娠の、まあ、中盤ぐらいから起こってくる っていうことで、
妊娠の
初期ではわからないんですよ。だからその中期ドックすごい大事で、もちろん中期ドックは大丈夫でその後に起こるってこともあるでしょうけど、まあベビーシャワーに乗ってるね、お母さんは、20週で来られた時にもうすでに出血が起こっていたし、他にもその19週とかで来られて出血がもうすでに起こってるっていう方を何人かうちは見ているので、だからこう中期ドックである程度は見れるんじゃないかなと。
そうですね、はい、今のお話を聞いたらわからないまま、頭からもし産んでいたら、今はなかったかもしれませんよね。
そうですね、もっと
出血が無事に出産できていたかもわからない。
もっとそうですね、だけど、まあ、出産の時にね、出血がもっとすごくなって知らなくって、
下から頭圧迫して、ね、
下から生まれて、で生まれた時はおぎゃーって泣いていけるかもしれないけど、はい、その後どんどんどんどん発達が悪くなっちゃってとかね、でそれから脳の MRI とか撮ったら、
心の準備もないもんね、はい、
脳の MRI とか撮ったら、なんかこれすごい出血してますけどって、出血があちこちにありますねとか、もう脳がその分なんかなくなっちゃってますよなんて言われて、えって。
でもしかしたら皆さん周りが忙しくて、お母様お一人で出産だった可能性もゼロではないし、
そうですね、
今回はそのね、赤ちゃんのおじいちゃんも見守ってくれて、みんなで応援してくれて、
もう
受け入れ体制もしっかりした場所で出産できて今がありますからね。
だからやっぱり産婦人科の先生にとってもね、まあ、生まれてきて後から赤ちゃんがなんかその脳の中いっぱい出血してます、これって分娩の時になんか吸引分娩したからじゃないですかとか、
何が原因かわからないかもしれない、
心が落ちたからじゃないですかなんて言われたりとかすることもあるわけでね。
本当ですよね、
だからやっぱり事前にきちっと分かってちゃんと対処してあげて、もう本当に最悪を避ける、最善の状況で、いくら病気があってもやっぱり最善の状況で産ませてあげるっていうことが大事かなというふうに思いますね。
お腹の中にいる時から病気だとちゃんと分かって、覚悟して、そして受け入れて、じゃないとお母様も私のなんか出産の仕方がダメだったのかなとか自分を責めていたかもしれない、分からないままだったら、
そうですね、
中期ドックというものがあること、そしてそれがいかに出産にとても大切な役割を果たしているのかというお話を今回聞かせていただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生、どのようなものになりますか？
はい、私の著書で幻冬舎出版のベイビーシャワー、先ほどもお話をした
ね、
小さな命と向き合った出生前診断9つの物語です。
はい、プー先生のサインを書いてお送りいたします。番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。